校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは出版イベントのためお休みです。発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今渋谷ヒカリエの8階 D47 ミュージアムで、発酵デザイナーの小倉ひらくさんがキュレーターをしている発酵ツーリズムやってるんですけど、そのすごいミニバージョンが、あの山梨文化会館の2階の D&デパートメント山梨店でやっています、
ちょうど今だからラジオを撮ってるのが8階なんですけど、同じ建物の2階ってことですね。
そうそうなんです。で、実際に発酵食品を買うことができたり、あとまだ書店さんには流通してないのかな、日本発酵機構
ギリギリどうかな、ってぐらいだけど、
6月下旬から多分一般流通する平久さんの新書もですね、先行発売していますので、ぜひ、光江まで行けないっていう山梨の方は、D&デパートメント山梨店さんでちょっとだけいろんな面白い発酵食品を見ることができます。兄もおすすめの発酵食品なんかあります？
あれ、しば漬け
、
京都の、あと佐賀の松前漬けだっけ、
松浦漬けか、
クジラの軟骨を酒粕につけたやつ、売ってます。
そう、結構普段じゃ手に入らない。で、あと今言ったしば漬けも普通のとどう違うんだっけ？
何も添加物入ってないのと、塩とシソとナスだけしか入ってないから、素材はシンプルなんだけど発酵の力ですごく風味豊かになってるっていう、なんか発酵デザイナーみたいだね俺。
そうだね、そう、平久さんがいないからね、なので本当日本古来から伝わる結構伝統的な製法でちゃんと作っている発酵食品が並んでいるので、しば漬けのね結構パッケージもね可愛いので、ぜひ山梨のD&デパートメントも覗いてみてください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はポンポンケークスの話。今日のゲストは鎌倉のケーキ屋さんポンポンケークスの店主、立道レオさんです。レオさん、こんにちは。
こんにちは。
ようこそ山梨へ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか？
はい、神奈川県鎌倉でポンポンケークスというケーキ屋と、ポンポンパントリーという量り売りのお店をやっています。山梨が大好きで、ケーキに使っている素材なんかを探しに山梨に遊びに来ることがあるので、今日はその、延長でラジオに出てしまいました。
ありがとうございます。そう、結構レオさんの、そのなんだろう、今までのケーキ屋を始めるまでの話もちょっと面白いなと思うので、なんでケーキ屋始めたのかっていうのを教えてもらってもいいですか？
はい、もともとは、鎌倉で育っていて、鎌倉の町を、単純に鎌倉の町を面白くしたいみたいな感じで、自転車で夜な夜なケーキを、もともとは母が作るケーキを売っていたというのが最初です。
自転車でケーキを売るって、なんで始めたんですか？
なんかその時は、その身の丈にあったとか、そのお店をやるというか、町をの中でストリート感というか、街の中でケーキを媒体にして人とつながるっていうことを、街のリビングルーム化をしたいとか、街の中でこう自分が楽しいことをしたいという延長線上と、母の作る美味しいケーキを、それを媒体にして人とつながれたらなんか楽しいんじゃないかなみたいな感じです。
移動販売をしていて、その後店舗ができて、
そう、
で今はもう一つ ポンポンケーグスパントリーという、うんうん、その新しい店舗はどういうお店なんですか？
新しいお店はすごい実験がしてみたくて、もともとお店で使っているものだとか自分たちがいいものだなっていうのを紹介したいのと同時に、ケーキ屋さんって結構パッケージがたくさんいっぱいあって、割とたくさんいろんなゴミが出るとかで、パッケージフリーのお店をやってる、量り売りだとか、その環境に少し配慮したようなお店をやりたいなっていうのがあって、実験的にいろんなことができるかなと思って今そこをやってるって感じ。
なんかそのケーキを売りたくてケーキ屋さんをやっているわけじゃなく、なんだその新しい暮らしとか街の関わり方を考えてたらケーキだったみたいな、
そう、大前提として美味しいケーキは作りたいんだけれども、それだけというよりはやっぱり人とつながりだとか、今回のこうやって山梨に来る理由は山梨の美味しい果物があって、それを作ってる人がいたりだとか、あのごみ醤油の山ごみ噌が美味しいなと思って、みんなで蔵に遊びに、今日も僕だけじゃなくてポンポンケーキのみんなで遊びに来たんで、なんかそういうことを自分たちの暮らしの中にこう少しでも置き換えながら、鎌倉で小さくとも商いができたらいいなみたいな感じ。
いいですね。僕さっきちょうどラジオ来る前にアキトコーヒーでちょっとコーヒー飲みながら喋ってて、スタッフさんとちゃんと週休2日なんですね。
ああ、そうそう。やっぱり僕は、ケーキ屋で以前に、ケーキは幸せなもののツールじゃないですか。だから、なんか作ってる僕らが、やっぱり幸せじゃないとダメだなと思って、なんかその、働き方改革うんぬんとかじゃなくて、自分も休みたいし、自分も旅行に行きたいし、こうやっていろんな人に会いたいし、っていうのもあって、自然とじゃあ自分が働く仲間もやっぱそうした方がいい、そうした方がいいっていうか、その方がいいんじゃないかなみたいな。
なんかみんなあれですかね、ちょうど鏡越しで見てるけど仕事楽しいですかね。
すごい公開収録みたいになってる。
反応が良かったから楽しく働いてそうですね。
それが一番かな、それが僕にとっては一番ですよね。一番幸せなことだなと思う。
そう、でもなんか私たちもその自分たちで商いをやってるんですけど、結構その自分たちが普段いろんなところに行ってるのを会社内のスタッフにやっぱシェアできてない部分がすごく多いので、なんかこうりょうさんがスタッフさんをこう連れ回してるじゃないけど、一緒にこう回ってる姿はすごくいいなって思って憧れ、やらなきゃいけない
んだな。なんかそのうちの場合だと僕ら兄弟が出て会社守ってもらってるみたいな感じで土日出たりとかしてるんで、なんかちょっと共有できるね。全部が全部出るとちょっとズタボロになるから、
そうそう。でもそこのバランスは超重要かなっていう気はする。
ですよね。ちょうどだ先週か森道出てて、休みがなくなっちゃうんですけど僕らの場合、でなんか仕事がちょっとこう疲れた顔でやってると、なんかそこの共有がないと、なんか週末兄弟遊びに行って疲れてるってなっちゃうから、でちょっとでもなんかプラスになる情報とか、こういうこと得ましたみたいなのを朝の朝礼とか昼の時とかにちょっと話せたらいいかなと、なんか今ちょっと聞いて思いました。
なんか森道楽しくて6年連続ぐらい僕行ってたんですけど、今年はなんかこの面白さをちょっとでも共有したいなと思って、僕は今回残って。
あ、そういうことか。それであれなんですね、行ってる人と行ってない人がいるんだ。でうちも逆にそれやってみたらいいんじゃないの。
じゃあ守ろう。
おじさん
たちに行ってもらって、
おじさんとうちのお母さんが、
それもすごい楽しいかなみたいな。
それもだからなんか
でも実際行くと大変だったりするじゃないですか。
確かに。
でそれもお互い分かれば、
そう
来年本当にやるみたいなところにつながるし、
なんか共有したところでね、もっとこういいパフォーマンスを次に森道で出すのか、それかそもそも行かなくて商いを固めていくっていうのもね、全然ありだと思うんで。
なんか僕らケーキは結構発酵興味が超あって、ケーキに何かしら代用したいなと思うんですけど、割りかしなかなかないんですけど、もっと大きな感じでいくと、そのなんか日々の生活とか働き方とかも発酵的な感じで発酵させられたらいいなとは思ってて。
そう。 で、なんかさっきそのケーキ屋さんやってるのはそのなんか街のリビング顔したいみたいなので、うん、なんか最後になんか結構そういつも気になってるんですよ、動向が。これからポンポンどうなってくるんだろうみたいな、新しいお店オープンしたなとか、なんで今後のやってみたいこととか、うん、なんかもしこのままでもいいみたいな、なんか最後聞いてみたいなと思います。
とにかくなんかいろんな関わる人たちが、まあ、幸せになるため、幸せっていうか日々、まあ、豊かに暮らしていけるようにどうしていくかっていうのがやっぱり一番テーマで、うん、まあ、今のところはそのポンポンパントリーとかで、まあ、今度自分たちアパレルラインも始めてて、うん、縫製だとか、うん、まあ、なんか最終的にそのケーキだったりその洋服だったり作るものはすごくクオリティの高いものをきちっとしたものは作りたいけど、最終的な出口はやっぱりそれを媒体にしてやっぱ街の人とつながっていくとか、うん、人とつながっていくとか、まあ日々なんか少しでも豊かになるようなことだと思うから、うん、まあなんかそれが媒体が少しずつ増えるんであればそれはそれでいいと思うし、うん、今はその2つをきちっとやることかなみたいな、それがみんな楽しかったり、うん、まあ日々のやりがいだったらそれが一番いいのかな。
うん、いいですね。でその人の暮らしを豊かにするケーキを作っている人たちのまかないにうちの味噌を使ってくれてるっていう、ちょっとでもそのエッセンスが入れるのもまた
嬉しいので、そうそう、幸せ循環に入れて嬉しい
よね、
う
ん、それかなりフレッシュニュースで、先々週ぐらいから、うん、それ結構それや悲願だったんですよ、
うん、
まかないを作る、
うん、いやめっちゃいいと思います。
でケーキ屋だからなかなかまかないっていうまかないはないから、うん、何かしら作んないとって、
うん、
でやっぱりスタッフがやっぱりそのちゃんとしたものを食べてるのがやっぱベースだと思うから、うん、やっぱりご飯とお味噌汁だなと、うん、最初はでそれを始めようと思った時になんか味噌汁めっちゃ豊かだなと思って、
わあ嬉しい。
で山子味噌はやっぱ美味しい。なんかなんか忙しくてもこれからそうやって何の味噌使ってますみたいなのを、うん、その昼ご飯のところに添えられたりしたら毎日楽しいな。
そうそうそう、なんか あのいろんなね美味しい味噌いっぱいあるんで、うん、その中でなんかこう特徴を捉えてね、
そうそう、
この野菜とかこの雑誌にはうちのが合うとかっていうのがあったら、もうそれもさらに豊かなね、うん、暮らしにつながる、ね、
それがスタッフとかでもなんかちょっとでも分かったりして、うんうんうん、まあ、なおかつ自分たちの店の周りにそれがちょっとでもつながってたら、
うんうんうん、
まあなんかそれちょっと山梨とつながってる感
じ、
めっちゃいいと思います。
いいと思います。そう、私たちまだちょっとお店に遊びに行けてないので、近々鎌倉にも遊びに行きます。
発酵兄弟 AKA イクイク詐欺兄弟、
イクイク詐欺兄弟なのでちょっと鎌倉はねすぐ行けるので遊びに行きたいと思います。今日のゲストはポンポンケークスの店主立道レオさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。